フットワークが大きくなる30の方法。その1、カウントダウンは18秒より3から始めるのがいい。行動できない人はカウントダウンが長いのです。カウントダウンも10から始めます。10、9、8から6。カウントダウンが長いと待ち時間があります。この元の方、長くありません。待ち時間があるのは都合が良いように思いますが、実はそうです。カウントダウンは心の準備ができるメリットがあると、不安や緊張を増強させるメリットがあります。カウントダウンが長いと余計なことを考える時間ができたり、ますます不安や緊張が高まったりして途中でストップをかけます。ちょっと待った。やっぱりやめる。となるのです。カウントダウンは短い方がいいのです。10から始めるのではありません。3から始めましょう。カウントダウンにしては少し短く感じられるかもしれませんが、この短さがちょうどいいのです。3から始まるカウントダウンは数です。待ち時間が短いので余計なことを考える時間がありません。途中で変わる余地はありません。不安や緊張を感じる時間も短くなります。やることはささやった方がいいのです。全部は一緒でということのとおり、行動は急にできるのがよい。目をつぶって一歩一歩踏み出せばいいのです。バンジージャンプのカウントダウンも18秒より3から始めましょう。大きなチャレンジのカウントダウンも18秒より3から始めましょう。10から始めるカウントダウンはロケットの発射だけにしてください。行動を起こすのカウントダウンは10ではなく3から始まるのです。カウントダウンは18秒より3から始める。フットワークが大きくなる30の方法。その2、食べ過ぎちゃったなと思ったらその気持ち運動しよう。食べ過ぎちゃったな、そう思ったらその気持ち運動しましょう。明日でいいか、来週でいいか、時間がある時でいいかと思うかもしれませんが、できるだけその気持ち運動したい。気を張ると、同じ小学生で罪悪感も消えています。運動しようという気持ちがなくて、結局何もしないまま終わるのです。食べ過ぎちゃったなと思っているときは罪悪感があります。罪悪感のためにすれば大変だけど頑張るか、と思います。思い腰が上がって運動しやすくなります。運動がきつくても食べ過ぎちゃったなと思えば踏ん張るのです。無理のない範囲で運動しましょう。全部は急いです。散歩、ウォーキング、ランニング、サイクリング、スイミング、筋トレ。自分のライフスタイルに合った運動で OK。帰りのバスや電車は飛行機内で降りて歩いて帰るのもグッドです。散歩やウォーキングならできるだけ坂道や階段の多いところを選ぶといいでしょう。オーディオブックを聞きながらウォーキングをすれば運動しながら勉強もできて一石二鳥です。食べ過ぎちゃったという罪悪感が残っているうちに動けばスムーズに運動できます。その気持ち運動すれば脂肪にもなりません。運動量によっては太ることが帰って痩せることもあるようです。食べ過ぎちゃったなと思ったらその気持ち運動する。フットワークが大きくなる30の方法。その3、連帯収納スペースを利用しなくても処分すれば済む話。自宅のスペースには鍵があります。自宅に置きなくなった荷物を保管したいとき便利なサービスがあります。連帯収納スペースです。物置の代わりとして利用できます。わざわざ広い部屋に引っ越さなくても連帯収納スペースを利用すればこれだけなので便利です。月額費用も比較的安価です。引っ越しに比べれば安く済ませるので運営節約になると言えるでしょう。もちろん連帯収納スペースを利用するのもアイデアですが、前提として大事なことがあります。そもそも本当に保管する必要があるのかです。思い出から大切なものだからと思いますが、本当にそうでしょうか。思い出のものも大切なものもそう思い込んでいるだけかもしれません。よくよく考えてみると大したものではなく、そういうこと必要なものではないということがあります。いないと物に執着しているだけというケースが多いのです。いつか使うかもしれないからというものもあるかもしれません。確かに一例ますが、それを言い始めると誰もこの保管が必要に思えてきてになりません。スキーセットやキャンプ用品も必要になったらその時に対すればいいのです。レンタル収納スペースも費用がかかります。あんたとはいえ固定費になるので積み重ねると大きくなります。一時間あたり生活費は高くするのです。確かにレンタル収納スペースは便利ですが、そもそも処分すれば済む話です。処分しても人生が終わるわけではありません。人生は皆であることが大切です。大切なものが人生のものになってはいけません。不要なものをどんどん処分して部屋に置けるようになればレンタル収納スペースは不要です。引っ越しが不要になるのでレンタル収納スペースを借りる必要もなくなります。これこそ本当の節約です。レンタル収納スペースが気になったら単に借りるのではなく本当に必要かよく考えましょう。まず余計なものを処分から始めるのが得策です。レンタル収納スペースが必要になったら単に契約するのではなく、まず余計なものを処分から始める。フットワークが大事になる30の方法。その4、この高い気持ちにストップをかける必要はない。この本が読みたい。そう思うことがあるにもかかわらずストップをかける順番ありませんか。原因は値段です。読みたい気持ちがあるものを値段を見た時ちょっと高いかなと思ってしまい購入を考えるのです。お財布上が苦しい時は特にそう思います。手にとって面白そうだと思うものを本来のものをストップを戻すのです。しかし迷うことはありません。読みたい本があれば素直に買えばいいのです。そこに余計なストップは必要ありません。ブレーキを踏むのではなくむしろアクセルを踏みましょう。ここに関してはいくらでもお金をかけていいのです。今本の読書が少なくなっています。文化庁平成30年度国分関数世論調査によると月に1冊も読書しない人の割合は 47% です。月に0冊という人は全体のおよそ4万から5万を占めています。大人の読書がないと避けられて写真作品です。昔と比べ読書をする人がぐっと減っているのです。そんな中あなたは読みたい本の店本を読みたいという衝動が起こっています。大変素晴らしいことです。この純粋な気持ちにストップをかけるのはもったいないことです。全は急いです。読みたいという心の声に正直になりましょう。せっかく読書力が出ているのですが心の声に従って行動すればいいのです。西洋の言葉に例がない規則がないということもあります。生活用品の衝動は要注意ですが本の衝動は特例で認めてください。知識や知恵を詰まった本は必ず自分のためになるからです。本は先人の知識や知恵の結晶です。ただ先に全部手に入れられるのは恵まれたことです。人の人生では知識も経験も考えますが本を読むことで複数の人生を追体験でき人生の話になるのです。活字は脳の栄養です。どんどん活字に触れることは形式を広げる際になるだけでなく語彙力を増やす際にもなります。素晴らしい本であれば一回読んではではなく何回でも読めます。特に辞書や参考書であれば何度でも読めて一生されることも少なくありません。何回も読めることを考えるとコストパフォーマンスは最高です。買おうか迷っているその本が人生を変えるかもしれません。余計なストップはやめてさっさと買ってすぐ読んでしまいましょう。読みたい本があれば値段は気にせず迷わず買う。フットワークが大事になる30の方法。その5、有名人が病気で亡くなった時は病気について学ぶ際警察の機会とする。有名人が病気で亡くなったニュースを目にします。そういうことは病気について学ぶ際警察の機会と捉えましょう。私たちは普段あまり病気のことについて調べることはありません。医療関係の仕事をしている人でない限り普段積極的に病気を気にすることもないし、しようと思いません。そもそも病気といっても多くの種類があります。病気について学ぶのも専門用語がたくさん登場して理解しにくいこともあります。自分が病気になった時初めてそれについて調べるケースが多いもの。しかし、なってからでは遅いというケースも少なくありません。痛みや違和感がない慢心としている際の病気もあり、発見されたことがかなり進行していることもあります。有名人が病気で亡くなると必ずその病気についての情報特集が生まれます。例えば、膀胱癌で亡くなった有名人がいるとします。テレビではそのニュースとともに病気についての詳しい情報が合わせて放送されます。膀胱癌とは何か、主な原因は何か、予防するための方法などなど、ネットニュースでも病気についての詳しい説明記事が記載されます。そういうことはどういう病気なのかきちんと知りたいとしましょう。自分には関係ないと思いますが、ゼロではありません。人ではなく、自分のことして考えることが大切です。そういうことの番組や記事は誰でも理解できるようになりやすい説明になっているので、ずっと頭に入っています。その際にしっかり学べば、きちんと健康診断を受けようと思います。自分の生活も生かせることもあるかもしれません。有名人が病気で亡くなるのは悲しいことであります。一方、その人が命を持って全国民に病気の啓発を促したという考え方もあります。有名人の死を無駄にしないということは、その方が亡くなったことが大切なことになるということです。病気について理解する、これほど良い機会はないのです。有名人が病気で亡くなったことは、その病気について知る機会にする。フットワークが大事になる30の方法。その6、電話で聞き忘れたことに気づいたら面倒でもすぐ書き直すのが良い。電話を聞き終わった後、しまった、聞き忘れた、と思うことはありませんか。電話でも会話中に気づかないものを聞き終わった直後、聞き忘れたことに気づくのです。時々あることですね。他に質問事項を書かず、頭で覚えているときに起こりがちです。しまった、あれを聞き忘れた、電話を書き直すのが良いなら、どうしようかな。気になるし、もやもやするし、書き直そうか迷うことではないでしょうか。さて、聞き忘れたことを思い出したらどうするか。大したことない質問ならそのまますぐでもいいですが、重要な質問ならすぐ書き直して確認しましょう。スムーズに電話がつながればほんのすぐで終わるはずです。電話を切った直後ならまだ別があります。電話は別なうちに書き直すのが正解です。後から電話しようと思うと無くなことになりません。スープレスが冷めていたというのにやる気がなくなっています。もしくは電話をかけることを忘れていてどうでもいい気持ちが強くなっています。まあいいかとスープすることになるのです。すぐ書き直すのは少し抵抗があるかもしれません。だからといって放置するのは避けないこと。確認しなければいけないことはやはりきちんと確認が必要です。確認を放置していると後からトラブルに発展することがあります。ずっと不明点が気になって余計な振動になります。電話を書き直すのが面倒だと思いますが、電話番号を避けることです。聞いた時にまた電話するのは気がしますが、そこはやはりきちんとしたい。何度も申し訳ございません。聞き忘れていたことがありまして、という前提から始めればスムーズに話がつながります。熱が冷める前に電話してきちんと不明点を解消すれば振動からも解消されるのです。電話を切り終わった直後に聞き忘れたことについては面倒でもする。フットワークが大事になる30の方法。そのなら、どんなになったらここが正念場と言い聞かせよう。諦めそうになったらここが正念場と言い聞かせよう。日常ではどんなになることがあるのです。不快なことがあると嫌がらせます。感情が爆発しそうになることがあるのですね。嫌な現場に近づいた時爆発しそうな感覚を覚え大きな声を出しそうになるのです。しかしこういう時も結構なことがあります。ここが正念場の仕事です。 どうなったら大きく深呼吸をして、ここが正面マット、自分に言い聞かせてみてください。熱くなったら頭が冷めていき、冷静に戻ります。ギリギリのところでもう少し前に行きます。ここが正面マット、このことで爆発しそうだった感情がずっと引いているのです。あることを困難に使って諦めそうになることがあります。何度やってもうまくいかない。ベストをしているにもかかわらず、後悔し、そんな時はダメだ、もう無理かもしれないと感じます。頭の中に諦め、脳みが浮かんでいるのです。しかし、ここは大事な場面です。諦めそうになった時も大きく深呼吸をして、ここが正面マット、自分に言い聞かせてみてください。諦めかけた気持ちが復活します。前向きな気持ちが復活します。すでにベストを過ぎた後でももう少しできることがあるんじゃないか、と思えるようになるのです。ここが正面マットは、そこからは発揮することです。どうなったら諦めそうになった時も、ここが正面マットで自分を奮い立たせてください。どうなったら諦めそうになった時も、ここが正面マットで、そこからは発揮する。フットワークが印象になる30の方法、その時、1時間待つより1時間4人働く方が、というケースも多い。セールの時に4人になるのは7行列です。セールは商品の安くに見られるこのチャンスですね。開店前のお店に7行列ができているのが定番の工程です。行列が長くなるほど、時間もなくなります。開店すると同時に、早い先に早いものなしと、4番に入店して、買い物箱を勝手にお店の中をグルグルするのです。安くに見られるこのチャンスと思い、7行列になる人も多いのではないでしょうか。よく見られる工程ですが、一度立ち止まって考えてほしいことがあります。同時間待つより、その時間に働いた方が得ではないかということです。例えば、行列に1時間並んで商品を安くに入れたとします。素直に喜びたいことですが、それは本当に得なことなのか、よく考えてほしいのです。時給1200円で1時間働いたら1200円です。1時間待つ間が1時間4人働いた方が得というケースがあります。また、時間の時給に換算してみると、いろんなことが見えてきます。1200円以上節約ができるなら1時間の行列に並んでますのもありですが、そうでないなら普通に働いた方が得です。2時間待ちなら2400円ということになります。3時間待ちなら3600円です。もちろん、時給が高ければもっと大きな金額になるはずです。セールで長時間並ぶことがあれば、実は普通に働いた方が得ではないかと自問してみてください。わずかな節約のために何時間も待って並ぶことが必ずしも賢明とは言えないことがあります。時給に換算してみると、1時間待つより1時間4人働く方が得というケースも多いです。長時間待つより5時間も使って働いた方が得ではないかと考えてみる。フットワークが対象になる30の方法、その9、トラブルを楽しむ人が幸せになる。沖縄の中で大規模な豪華客船の人気トラブルがありました。石垣と台湾宮古島周遊する予定のツアーでしたが、船の故障で客船の中が出航できない状況になりました。ツアーの参加者はおよそ4400名。出航予定が大幅に崩れるのは間違いありません。乗客はトラブルが改善するまで中で待機することになりました。なかなか難しい故障のようでしばらく出航ができない状況が続いていました。乗客はその間船内をぐるぐる回るだけとなりました。結局その際、豪華客船は港から出航できないままツアーは中止で終わることになったのです。ツアー会社は天気のアナウンスを行い、一部の人が飛行機を退避することになりました。大きな荷物を持って船から一気に通常客船の姿があったのです。この時、乗客の反応は佐藤に分かりました。ある乗客はトラブルに不満を表します。こんなことがない説明が不十分だと被害者に批判しています。トラブルが起こったので乗客が払われるのも仕方ないように思われます。しかし、払われて乗客が払われるのは安全でした。こういうトラブルもあるし、天気もあるトラブルを前向きに捉える姿勢が素晴らしい。もしあなただったらどちらの立場になるでしょうか。せっかくトラブルが起こったならポジティブ思考でいく方がいい。会社もわざとトラブルを起こしたわけではありません。旅行ではトラブルがないようにしたいことですが、ゼロにすることは難しい。船も近いですが故障することもあります。どれだけ入念に準備をしていても思いがけないトラブルが起こることもあります。トラブルといっても幸い命に関わることではありません。旅行の予定とされるものをしばらく実行できず、手段がなくなることです。返金もあるならそうもありません。急ぎの人は飛行機の機会もあります。ポジティブ思考でいくか、ネガティブ思考でいくかで全国と自分が分かります。トラブルも神の思い出と思えばいいのです。トラブルを楽しむ人が幸せになるのです。旅行中にトラブルが起こったらチャンスではなく神の思い出として楽しむ。フットワークが対象になる30の方法、その10、気持ちのこもったありがとうと気持ちのこもっていないありがとうは似ているもの。感謝の言葉ではありがとうです。ある調査によると、1日にありがとうという回数はおよそ7.5回とのこと。年間で計算するとおよそ2700回ということになります。ありがとうは人生で最も口にすることの一つでしょう。すでにあなたも今日何度かありがとうを口にしているに違いません。そんなありがとうには2種類あります。気持ちのこもったありがとうと気持ちのこもっていないありがとうです。どちらも同じことですが、受ける印象は大きく違います。気持ちのこもったありがとうは礼儀正しさが感じられます。丁寧に頭を下げて笑顔の表情もあります。かつて下大きな声できちんと相手の耳に届きます。気持ちのこもったありがとうは相手も嬉しいし、また優しくしたいなと思うのです。一方、気持ちのこもっていないありがとうもあります。気持ちのこもっていないありがとうは応用の性格になっています。ほとんど頭を下げず表情もありません。ボソボソした小さな声でなかなか相手は聞こえません。もちろん、きちんと感謝の言葉を言うてまだいいのですが、応用の性格になっているのはもったいないことです。気持ちのこもっていないありがとうはせっかくの感謝の言葉にもかかわらず、その魅力が反映しているのです。自分がありがとうと口にすることの様子を振り返ってみてください。日頃からよくありがとうと言っていると、だんだん口にするようになりましたが、今一度気持ちを口にするようにしたい。感謝の言葉を口にするならできるだけ気持ちを込めるようにしたい。嬉しそうな表情を見せて丁寧に頭を下げます。かつて小さな声を心がけましょう。できるだけ気持ちのこもったありがとうを言えるようになりましょう。気持ちのこもったありがとうを言えるようになると、この人は感じないねとなるのです。気持ちのこもったありがとうを心がける。フットワークが対象になる30のこと、その11、可愛いトラブルを一大事と感じないしませんか。少しのことでおじさんに触る人がいます。ふんに汚れがついただけでは大変と触ります。設定を間違えただけでは大変と触ります。コップを落として割っただけでは大変と触ります。冷静に考えてみると大変なことでも何でもありません。ふんに汚れがついたら洗えばいいだけです。設定を間違えたら直せばいいだけです。コップを落として割ったら新しいものを買えばいいのです。少しお金や手間暇がかかるかもしれませんが、それだけのこと。大金が必要と言われてもなければ大きな手間がかかると言われてもないはずです。トラブルということのことではありません。命の影響もなし、もはや可愛いトラブルです。話のネタもできるし、何なら笑って済ませることもできます。手柄が良かったとほっとしてもいいです。いちいち触る人はちょっとしたことをおじさんに伝えてみません。意外とこういうケースが多いです。可愛いトラブルを一大事と勘違いしないことです。トラブルが起こったときは次の言葉を自分に聞かせましょう。大丈夫、大したことじゃないと。ハッとは2回の感覚を覚えます。そうだよね、大丈夫だよね、全然大したことじゃないと気づけず冷静を取り戻せるのです。改めて考えると、世の中のトラブルのほとんどは触ることのことではありません。一大事と呼べるトラブルが食いついてあって、それ以外は笑って済ませるものがないです。トラブルの9割は大したことないのです。可愛いトラブルを一大事と勘違いしない。何かあったときは大丈夫、大したことじゃないと考える。フットワークが対象になる30の方法、その12、結果を出すのにスーパープレイは必要ない。やることを淡々とこなすだけでいい。仕事をしているとスーパープレイをしたくなります。スーパープレイができれば両者の評価もあります。周りは登録され、周りが評価されるのは間違いありません。スーパープレイができると仕事ができる人として認めてもらいやすくなります。しかし、結果を出すのにスーパープレイは必要ありません。やることを淡々とこなすだけでいいのです。やることを淡々とこなすだけで仕事前に進み、十分な結果があります。周りが驚かなくても人事に仕事であってもいいのです。野球では困難がないことではありません。困難は野球の花ですが、必須ではありません。困難は全てのワンヒットを確実に重ねていくことが必要なのです。スリットができれば同じです。仕事でも同じです。スーパープレイがなくてもやることを淡々とこなすだけで十分です。スーパープレイは全ても小さな仕事を積み重ねていくことで結果を出します。両者の評価もあるし、周りからも認められます。仕事もなく続けるし、無理をすることもありません。スーパープレイはあると偶然になります。人事に仕事を続けていくので、ただ運や条件の瞬間に恵まれ、本当スーパープレイがないのです。あるいはこれまでの実績があって、ある一線を越えた時にスーパープレイを発揮できることもあります。当たり前のことは当たり前にやるだけです。やることを淡々とやることがスーパープレイにつながるのです。スーパープレイを求めるのではなく、やることを淡々とこなす。フットワークが対象になる30の方法、その13、運命と思えば覚悟が決まる。難しくてもやらなければいけないこともあります。負けそうな時も戦わなければいけないこともあります。強い抵抗感があっても受けなければいけないこともあります。そんなことは大きなストレスになるし、心を踏み替えてみたい気持ちもあります。覚悟を決めるのはどうすればいいのでしょうか。運命と思えばいいのです。どうしたら難しい仕事を成り立てた時、運命と思うことです。どうなることに下がったところでどうになることはありません。我が業者のところでよけない体力を消耗するだけです。逃げようと思えば思うほどますます嫌な気持ちが大きくなってストレスも強くなります。だから運命と思うのです。運命と思えばくっきます。運命とは人の力ではどうすることもできないものの巡り合わせです。人の力ではどうすることもできないのでやるしかないと思います。前に進むしかないときは前に進むのみ。迷いなくなり、よし、やるぞ。と覚悟が決まるのです。迷いや逃げたい気持ちに変えたときは運命と思って覚悟を決める。フットワークが対象になる30の方法、その14、高価なプレゼントだからといって喜ばれるとは限らない。これ、とても高価なんですよ。どうぞ。高価なプレゼントを渡してくる人がいます。 受け取ってくれますよね、使ってくれますよね、食べてくれますよね、と何度に差し出します。高価なプレゼントなら必ず相手に喜ばれると思っているのです。確かに価格は高くて価値のあるものでしょう。高級感があったり貴重なものだったり評判の良いものだったりするかもしれません。しかし人には好みがあります。高価なプレゼントでも好みでないものをもらっても仕方ありません。どれだけ高価であろうと貴重であろうと不要なものは不要です。例えば高価な私でも受け取った人の口に合わないものが大事です。高価なでも使用でないものならもらっても困ります。もらったことで考えるように高価なプレゼントだといって喜ばれるとは限らないことに注意が必要です。プレゼントをする際は相手の立場になって考える必要があります。相手はどんなものが好みだろうか、相手が欲しいものは何だろうかと考えています。もちろん高価なものが喜ばれることもありますが、意外とそうでないケースも少なくありません。フランス料理より有料の方が好き、高級カフェよりシンプルで実用的になるの方が助かるという主題のと同じです。面白いもので高価なものより安価なものの方が喜ばれることもたくさんあります。相手によるのです。プレゼントをする際は相手の立場になってたっぷり想像を膨らませてください。相手の好みやライフスタイルを想像するとふさわしいプレゼントが見えてきます。相手が待って嬉しいプレゼントを贈るようにしましょう。高価なプレゼントイコール喜ばれるプレゼントという思い込みに注意する。フットワークが大事となる30の方法。その15、掃除に対する姿勢と仕事に対する姿勢は一致する。仕事ができるかどうかはどこであるのでしょうか。掃除に対する姿勢ではあるのです。掃除の時見えるところで何枚書います。窓ガラスを拭き、机の上をきれいにどんなものなのかを確認します。見えるところはよく見ます。そういうところは掃除をすればパッときれいになって一目でわかります。他の人からでも掃除をやったことがわかります。一方、見ないところは掃除をしません。すぐとしても手を抜きます。見ないところを掃除しても誰も気づきません。そもそもあまり汚れていないのでさほど意味を感じません。下手な人を前に書くという言葉がありますが、まさにそれと同じです。ここは掃除する必要はないよねと手を抜くのです。残念ながらこういう人は普段の仕事もできません。普段の掃除で手を抜く人は普段の仕事でも手を抜きます。見えるところは何ですが、見ないところは手を抜くのです。普通の人ならば上手に覚えても、ベテランなキックスと書くから手を抜かない。ダメじゃないかと見ないようです。逆のパターンもあります。掃除の時、見えるところだけでなく、見ないところも掃除します。窓ガラスだけでなく、窓枠もきれいにします。机の上だけでなく、引き出しや奥や棚もきれいにします。たとえ、きれいに掃除したところでも気づきません。それでも仕事ができる人は一切手を抜かずきちんと掃除するのです。これが素晴らしいのです。こういう人は普段の仕事もしっかり責任を持って行います。普段の仕事でも正面に触れることはもちろん正面に触れないこともきちんとします。与えられた使命を全うするということです。見るところで何枚か見ないところまで何枚かです。掃除に対する姿勢と仕事に対する姿勢は一致するのです。掃除の時は見るところだけでなく見ないところもきれいにする。フットワークが大事となる30の方法。その16、流行を抱えるのをやめれば時間が増える。時間を増やすにはどうすればいいのか。流行を抱えるのをやめることです。私たちは知らず知らずのうちに流行を抱えることで膨大な時間を失っています。これに気づくことが大切です。話題の映画があります。ベストセラーの本があります。流行に向けたと人から笑われそうな不安があります。時代遅れのような感覚を覚えます。流行に遅れたら恥ずかしい、時代にキャッチアップしないといけないという気持ちになって、それらをチェックします。話題の映画を一生懸命見たり、ベストセラーの本を一生懸命読んだり。だから時間がなくなるのです。もちろん、もともと興味のある話を楽しみがいいんですが、流行ってみたいから以上という意味で動機が要注意。それを言い出したら気がありません。世の中は次から次へと流行が次から次へと終わりがありません。誰も声の中、世の中が繰り返されます。永遠と流行を続けることになり、どんどん時間が消費されるのです。時間を増やしたいなら流行を抱えるのをやめることです。話題の映画もベストセラーの本も興味がないようにチェックすることはありません。続いていきましょう。周りから見た、読んだ、と聞かれても見たり、読めないと正直に返事をすればいいことです。恥ずかしく思うことはありません。それだけで時間が増えると思われたり、仲間外れにされたりすることはありません。流行を抱えるのをやめたらそれだけ時間が増えるのです。流行っている段階に読んだりするのではありません。興味のある段階に読んだりするのがいいのです。私たちの人生は有限です。興味がないことを抱えていくのはありません。貴重な時間は興味のあることに使いましょう。流行を抱えるのをやめる。フットワークが大事となる30の方法。その17、たった一歩前に出るだけでマナーが向上する。男性はトイレでショーをするとき一歩前に出ましょう。たった一歩でいいのです。電気をきれいに使いやすくなります。次に最初の快適になります。トイレ清掃の負担も楽になります。一歩前に出るだけですが簡単ですね。小さなことですが、この一歩で良くなることがあるのです。これは毎日のことですから、当たり前に習慣にしておきましょう。時間の時はもちろんそのトイレでも習慣にしておくことです。ただ一歩最後一歩、たった一歩前に出るだけでマナーが向上するのです。男性はトイレでショーをするとき一歩前に出る。フットワークが大事となる30の方法。その18、年賀状をやりたいときは年賀状じまい、デジタルの挨拶をしよう。新年の挨拶はどのように行いますか。年賀状ですか、それともメールや SNS ですか。すっかりスマホが普及した時代になりました。時間にかけるのではなくスマホにという人も少なくありません。新年の挨拶といえば年賀状が出番ですが、年賀状には手間がかかる、お金がかかるといったデメリットがあります。年賀状を出す人は年々減少しています。年賀状が出進んでいて時代の変化を感じるところでしょう。年賀状を出すメールや SNS で挨拶を済ませる人も多いのではないでしょうか。もちろん年賀状を出したい人は引き続き出せばいいのですが、そろそろやめたいと思っている人も多いでしょう。だからといって毎年送っていた年賀状を突然やるのも少し不自然な感じになって抵抗を感じますね。なかなか年賀状をやるようにもやらない。いつやめようと思いつつも、よりやめ方がわからず、なんだか年賀状を送っている人も多いはずです。そんな人のすすめは年賀状じまいです。年賀状じまいとは今後年賀状をしたいことを記した年賀状のことです。年賀状じまいは難しいことではありません。今年限りで最後という言葉の一言を加えればいいだけです。相手に失礼な内容丁寧な文言にするようなことです。例えば、言葉の文言としていたらよく見られます。年賀状じまいの文言で、毎年新しい年賀状をいただき、心より感謝しております。本年のおちまして新年のご挨拶を最後とさせていただきます。毎年の年賀状を今年限りで指定させていただこうと思っております。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。誠に勝手ながら来年より年賀状のご挨拶をしさせていただく存じます。今度はメールでご挨拶をさせていただきます。こうした文言の添えは相手は年賀状じまいと言いたいします。特に印象は悪なく失礼になることもありません。今度は年賀状を送らなくて済むのです。年賀状をやめたいときは年賀状じまいデジタルの挨拶をする。フットワークが大事となる30の方法。その19、良い情報を教えてもらったとききちんとお礼を伝えていますか。良い情報を教えてもらえることがあります。会社では情報共有のメールが回ってくることがあります。プライベートでも知人や友人から良い情報を教えてもらうことがあるでしょう。仕事に役立つ情報、ライフサックにつながる情報、仕事のヒントなど、良い情報を教えてもらったときちんとお礼を伝えていますか。プレゼントをもらったときはきちんとお礼を伝えますが、良い情報を教えてもらったときはお礼を忘れなしです。情報は物質的なプレゼントは機内くれたり持ったりできないので受け取った時間が悪いくい。そのため情報を教えてもらったときお礼を忘れなしなのです。情報を教えてもらったときもきちんとお礼を伝えましょう。ビジネスであれば情報共有ありがとうございます。情報を提供してください。感謝します。などのフレーズがおすすめです。プライベートであれば教えてくれてありがとう、知らせてくれてありがとうといったフレーズがいいでしょう。相手はあなたのためを持って情報を提供してくれました。ちょっとした情報に助けることがあります。ヒントであってもいいのです。ヒントも良い情報の一つです。ヒントがきっかけで問題解決ができたり、ブレイクスルーが起きたりすることがあります。きちんとお礼を伝えると相手は伝えてよかったと喜んでくれます。また良い情報があったとき教えてもらえるのです。良い情報を教えてもらったときもきちんとお礼を伝える。フットワークが大事となる30の方法。その20、個性的な人と受け止めることで一つ目が自分と合わない人がいるとストレスを感じます。性格が違っていて違和感を覚えたり、価値観で違っていてコミュニケーションが取りにくかったり、時は自分と真逆の人と出会うこともあるでしょう。自分と合わない人は嫌だな、苦手な、付き合いにくいなと思ってしまいますね。ここで大切な考え方があります。自分と合わない人に対する変化の小さくする方法があります。相手のことを個性的な人として考えてみてください。それに、嫌いな人、苦手な人と思うのではありません。個性的な人という表現をするのです。自分と合わないことがあっても個性として見ることです。あなたはそういう特徴があるので、なかなかユニークな個性でないと考えられるようになります。相手に理解を示せるようになるのです。あくまで個性的というだけであって、それだけのことです。世の中には様々な人がいて繊細なんです。自分と合わない人もいれば合わない人もいます。多様性と言われて親しい昨今です。自分と合わない人がいても排除するのではなく、理解と意識を示しながら受け入れることが大切です。いろんな個性があっていいと思うことが大切です。個性的な人と思うことは自分の器を大きくすることにもつながります。世の中の多様性を認めていくこともつながります。個性的な人と認めることで人付き合いがなくなるのです。自分と合わない人は個性的な人と理解を。フットワークが大事となる30の方法。その11、気持ちよく言われるのもまだ。相手が怒ってやるよと言ってくれているのに我慢しております。いいね、大丈夫です。本当に結構ですが、自分の分は自分で払いますが、お断りも一点ないのです。怒ってもらうのは相手に申し訳ないと思っています。対応すぎたくないという理由もあるかもしれません。とにかく怒られるのを断固とするのです。しかし、これはいかがなのでしょうか。遠慮を大事するのも失礼です。もちろん、相手の場合は後輩なんですが、そうでないなら話は変わります。相手の上の人であれば気持ちよく言われましょう。よろしいんですか。ありがとうございます。現地は現地ですなお喜びがいいのです。そうした方がまだ頭に今回ります。 上司から勧められた食事は美味しそうに食べるのがポイントです。美味しい料理ですね。さすがです。余裕がありますね。と先に褒め言葉を口にすることも大切です。お世辞が悪くても悪い気はしません。お店から出たらごちそうさまでした。美味しかったです。いいお店でしたね。とお礼を言いましょう。気持ちよい反応があれば上司も顔が立ちます。かわいいやつだ。また踊ってやろうとなるのです。怒られる時はできるだけ上司が喜ぶようなリアクションを見せることが大切です。上司の顔を立てるためにも素直に怒られた方がいい時があります。気持ちよく怒られるのもマナーなのです。上司から怒る時は気持ちよく怒られる。フットワークが大事となる30の方法。その12、話しかけてみて反応が鈍いような早めに切り上げるようなマナー。スポーツジムでは一人で黙々と筋トレに打ち込んでいる人がいます。ボウリング場や打ちっぱなしのゴルフ練習場でも一人で黙々と練習している人を呼び掛けます。頑張っているが、なかなか伸びないが、どんな人なんだろう。普段は何をされているんだろう。今日も頑張ってますねと話しかけてみると、そこから話が広がるのは良くないこと。話しかけたことがきっかけで話に話が入ったり、違いになったりすることもあります。共通の趣味があると打ち解けるのも早いもの。お互い頑張ることを知ることで勝負するのは良くないことです。しかし、いつも反応が良いことはありません。話しかけてみて、相手の反応が良いときがあります。話が続かなかったり、視線が別の方を見ていたり、時計を差し上げたり、そうですね、という例文が全然しかなかったり、なかなか会話が勝利が全然しないのです。相手の反応が良いなら少し迷惑を感じているかもしれません。そんなときは早々に話を切り上げた方がいいのです。相手からの反応が良いように、懸念と話し続ける人がいます。一人で僕も練習したい人もいます。ずっと話をされると練習ができません。集中したいタイミングかもしれませんし、あまり時間がないタイミングかもしれません。相手がはっきり迷惑ですと言ってくることはありません。相手の反応が察することも見られるのです。そのまま気にせず続けて話し続けると鬱陶しいと思われるのです。相手の反応が良いときは早めに話を切り上げるのが何です。余計なトラブルを避けるためにも大事なことなのです。話しかけてみて相手の反応が良いような早めに切り上げる。フットワークが大事となる30の方法。その13、気分転換したいときこそ掃除がおすすめ。あなたは気分転換したいとき何をしますか。飲み物を飲んだり、外を散歩したり、音楽を聴いたり、お寺に行ったり、好きな雨や映画を見たり、今は違った行動パターンをすると気分が変わってスッキリしますね。今は違った行動パターンなら何でも気分転換になります。もちろん好みの方法でいいのですが、特にこだわりがないなら掃除はいかがでしょうか。掃除も適当した気分転換です。今は違った行動パターンになります。適当に体を動かします。部屋も綺麗になります。これといった準備不要でお金もかかりません。今すぐできます。今度は程度の掃除でいいのです。僕の掃除も今すれば10分の掃除になり、3回すれば15分の掃除になります。今度は掃除をしなくてもちょっとした掃除を繰り返せばいいのです。気分転換のために掃除をする習慣ですが、常に清潔な状態を保てます。そこの空気を吸いたいなら、窓拭きをすれば OK です。上半身を動かし、外の空気にも触れて一石二鳥です。普段掃除の夫に掃除を忘れていたとしても、部屋の隅には小腹の隙間は自分の手で掃除する必要があるでしょう。改めて掃除の機会を設けなくても、気分転換だけの掃除を繰り返していくだけで立派な掃除になります。気分転換のしたいときは掃除がおすすめです。気分転換のしたくなったら掃除をする。フットワークが対象になる30の方法。その14、恥ずかしながらマナーが身につきやすい。恥ずかしながら悩んでいる人がいます。恥ずかしながら人前で何かをするのが苦手です。人見知りをしやすく、知らない人には積極的に話しかけようとしません。目指すようなことは避け、大胆な行動は控えます。少しでも失敗があればすぐ責任者に汗をかいたりして恐縮するのです。恥ずかしながらは直すべき性格なのでしょうか。いえ、そうとは足りません。恥ずかしながらも良いところがあります。それはマナーが身につきやすいという点です。マナーも様々な種類があります。食事のマナー、ビジネスのマナー、電話のマナー、観光祭のマナー、言葉遣いのマナー、食事会のマナー。恥ずかしながらは恥ずかしいことをしたくない気持ちが強いため、ああいうマナーが敏感です。恥ずかしながらだからこそ恥ずかしいことはできないという気持ちが強くなります。マナーが身についていないと恥をかくことになるので、積極的に正しいマナーを身につけようとします。わからないマナーならば、人に聞いたりネットで調べたりして学ぼうとします。だから、普通の人より早くマナーが身につくのです。マナーの印象は実は恥ずかしながらのものです。マナーが身についていれば、堂々と踏まえます。恥ずかしながらマナーを身につけるだけでなく、マナーを守ろうとする意識も強い。だから、年齢を重ねてもきちんとしています。恥ずかしながらは素晴らしい性格です。その素晴らしい性格を出して、どんどんマナーを身につけ、礼儀正しい人になりましょう。恥じらう気持ちはとても大切なのです。恥ずかしながらという性格を出して、どんどんマナーを身につけていく。フットワークが対象になる30の方法。その15、具体的な根拠を示すと説得しやすくなる。相手を説得するとき具体的な根拠を示すことが大切です。言葉だけの説得では個人の見解になってしまい、曖昧らしい、曖昧なんじゃないかなといった曖昧な表現になりがちです。曖昧な表現では人の心に刺さりません。相手は聞き入れてくれずずっと埋められてしまいます。そこで根拠という武器を使うのです。きちんと根拠を示せばなるほどと相手は聞き入れてくれるようになります。話す方も目を張って説明できるし、説得力も格段にアップするのです。例えば、メンタルヘルスに悩んでいる人がいて、ドーピングを進めたい状況があるとします。相手をするようになりにくいらしいですよという人からではなかなか説得力に欠けます。本当かな、あなたの勝手なイメージじゃないのと疑われます。らしいという表現に違和感があって、なかなか相手に信じてもらえないのです。そこで、アプローチを変え、相手との都合によるという具体的な根拠を示します。1日7000個以上ある人は7000個未満の所得が出る、失業率が 30% 低いという論文がありますと伝えます。加えて研究で発表された実際の論文や参考 URL などを合わせて提示します。個人の見解からでは疑われますが、論文や研究結果などを示せば、それが大きな根拠となりないことを同じでもらいます。そして、その情報を示してくれた人にも感謝してくれます。根拠があると相手は聞き入れてしっかり説得できるようになるのです。根拠を示した説得法はビジネスの場では相手に有効な手段です。特にプレゼンの場合は上司の説得では大きな効力を発揮します。根拠を示す強さでは胸を張って説明できるし、説得力も格段にアップするのです。説得するときは具体的な根拠を示す。フットワークが対象になる30の方法。その16、初めて新幹線に乗った時の感動を思い出そう。初めて飛行機に乗った時の感動を思い出そう。初めて新幹線に乗った時の感動を思い出してください。その景色が次々と移り変わりに強いと感動したはずです。雨のスピードに超えてしまいます。新幹線はほとんど揺れなく静かに走行します。今からはずものすごいスピードなのです。このギャップが止まりません。外国人が新幹線に乗って感動するのもスピードと静かさの不思議な要因になります。こんなに早いのに揺れないと驚くです。思い出したい感動はこれだけではありません。初めて飛行機に乗った時の感動を思い出してください。リーク瞬間のスピードに興奮したはずです。高いところから地上を眺めすごいと感動したはずです。いつもは国や雲が下にあって不思議な感覚があったはずです。鳥になって大空を舞っている風になったでしょう。そこには近畿上的な景色しかありません。地上の景色が水の上のように見えて目が水になっていたはずです。ところがそんな新幹線や飛行機も何度か乗っているうちに感動が忘れています。近畿上的な景色やスピードにも慣れてしまい普通に感じているのです。地上内を利用する人は特にそうです。これほどもったいないことはありません。今一度初心に帰り初めて新幹線飛行機のような感覚になってみてください。改めて考えると新幹線も飛行機もすごいものです。どちらも人類の技術が記載されたものです。初めて乗った時の感動を思い出したら再び新鮮な気持ちになります。ただそれだけ嬉しくなるし、笑顔になります。元気になるし、生きる力も湧いてくるのです。初心に帰って初めて新幹線や飛行機のような感動を思い出す。フットワークが対象になる30の方法。その17、乗ってすぐ立ち止まらない。降りてすぐ立ち止まらない。バスや電車では乗ってすぐ立ち止まる人がいます。これはビリで乗車した人によくなります。乗りたいのは自分だけではありません。自分の後ろには他にも乗りたい人がいます。入ってすぐ立ち止まると後ろにいる人は乗車できません。自分は乗車できてほしいかもしれませんが、後ろにはまだ乗ろうとしている人がいることに気づく必要があります。ビリで乗車したとしてもまだ乗ろうとしている人のことを考え、車内も少し奥まで進むのがマナーです。スペースがあれば後ろの人もずっと乗車できるのです。逆のシチュエーションもあります。バスや電車から降りた時もすぐ立ち止まる人がいます。例えば電車直前スマホに通知があると、やっぱりそちらに気を取られるでしょう。結構しようと見出してすぐ立ち止まります。これも困ります。ドアの前を塞ぐことになります。降りようとしている人はスムーズに降りられません。スマホをチェックするなら見出して少し離れた場所に移動してからするのがマナーです。バスや電車では多くの人が乗りします。交通交通機関では乗る時も降りる時もバスで立ち止まらないようにお考えたい。乗り降りの際は、きちんと人の流れを考えて行動することが大切です。乗ってすぐ立ち止まらない。降りてすぐ立ち止まらない。フットワークが対象になる30の方法。その18、最初の1杯を30分かけて飲むとアルコール量を抑えられる。アルコール量を抑えるのはどうすればいいのでしょうか。最初の1杯を30分かけて飲むという方法が効果的です。飲み会で乾杯をしたら、ちょっと飲みを緩めるようになります。喉が渇いていれば最初の食事で6、3分まで飲むと一気に飲み込むかもしれません。ここに注意です。次の2つ挟んで、呼吸アルコール濃度をチェックした実験があります。1、500ミリリットルのお酒を30分かけて1杯飲む。普通に考えると、500ミリリットルのお酒を30分かけて1杯飲んだ方が、呼吸アルコール濃度が高いのも早くなると思われます。ところが、結果は違いました。呼吸アルコール濃度が最大になったのは、どちらも40分ごとに要する時間が同じくなったのです。アルコール飲むと、糖からアルコールが吸収されます。具体的には、いかに 10% 糖から 80% の割合で吸収されます。 アルコールが吸収されているような場合は、飲むスピードに関係なくおよそ30分かかるとわかっています。お酒を早く飲むことすべて気持ちよくなるのと同じですが、実際はゆっくり飲んだことと同じです。つまり、一杯お酒を10分かけて飲むと30分かけて飲むと良い場合は同じタイミングなのです。最初の一杯は飲むことではなく30分かけて飲むようにしましょう。早く酔いたいからといって、最初からビールに勢いよく飲みたくなりますが、ここは意識的に抑えたいところ。おつまみを食べながら最初の一杯を30分かけて飲みましょう。お酒を楽しみながら、ちびちび飲むのもおすすめです。そのため最初の一杯を30分かけて飲むと、それだけで気分になって満足感が得られます。ジョッキ一杯で十分満足でき、2杯目が不要になります。普段よりアルコール量が抑えられ、健康的な飲み方ができるのです。最初の一杯は、飲み切るのではなく30分かけてゆっくり飲むようにする。フットワークが対象になる30の方法、その19、焼き餅をやられるのは幸せなこと。恋人に好きな人の話をすると焼き餅をやられることがあるのです。この人、可愛いよね、かっこいいよね、見といたよね。相手のことを褒めるやや恋人の態度が一変します。急に不機嫌になるのです。そして、気分を直してもらうために頑張るというようになると思います。それからで不機嫌にならなくてもいいのに、もしも話をしたらいけないかと思う。すぐ焼き餅が恋人の前で困ってしまうこともあるかもしれません。しかし、ここで続いてほしいことがあります。焼き餅をやられるのは、それだけ愛されている証拠です。もし、相手から愛情がなければ好きな人の話をしても、焼き餅をやられることはありません。そうなんだ、という推理反応が出てきます。小さい手はいいです。恋人が焼き餅をやるのは、愛情を持っている存在が自分が自分が自分が自分が自分が自分が自分が自分が自分が自分が自分が自分が自分が自分が焼き餅をやられるのは厄介なことに思われますが、実際は違います。焼き餅をやられるのは幸せなことです。恋人が愛されている証拠です。焼き餅を焼いているからといって、その人の心が狭いわけではありません。だからこそ、恋人の前では相手を嫉妬させないよう配慮したい。恋人とは別に好きな人がいるのは自然なことです。好きな人がいても、恋人の前で突然話すのは控えておくのがいいでしょう。次の向こうにいる相手のせいで、目の前には交際が壊れることになってはなりません。目の前の交際に集中するためにも、相手の話は心の中で表現しておくのがいいのです。恋人の前では好きな人の話は控える。フットワークが対象になる30の方法、その30、間違いを指摘されたことに感謝するのは成長する。レストランでの食事中、テーブルなどの間違いを指摘されます。学校での授業中、先生から指摘の誤りを指摘されます。それは違いますよ。正しくはこうですよ、と指摘されるのです。時には、きついに立て指摘されることもあります。指摘した人に怒られることが多いのですが、実はありがたいことです。指摘がなければ間違いに気づけないままでした。今でも間違いが続いて、恥をかき続けていたことでしょう。陰で進められた一番の評価を指摘していたかもしれません。間違いを正すには、まず間違っていることに気づかなければなりません。わざと修正しないわけではありません。単に気づかないまま、単に誤解したままということがあります。間違いに気づけないと、恥ずかしい間違いを続けることになります。指摘されたおかげで間違いに気づけ、自分の間違いを修正でき、正しい内容へと改善できます。だから、間違いを指摘されたら、うっとするのではなく、感謝です。わざわざ指摘してくれたことに感謝の言葉を述べましょう。きついに立て指摘されたとしても、判断を抑え、まず真摯に受け止めたい。教えていただいてありがとうございます。素直に感謝すれば、指摘してくれた人も喜んでくれます。間違いを指摘されたことに感謝する人が成長するのです。間違いを指摘されたら、うっとするのではなく、感謝する。フットワークが対象になる30の方法、まとめ、その1、カウントダウンは18秒より参加始める。その2、食べ過ぎちゃったなと思ったら、その気持ちに移動する。その3、連帯収納スペースが必要になったら、案に契約するのではなく、まず予定の申し込みから始める。その4、読みたいコーナーがあれば、値段は気にせず迷わず買う。その5、有名人が病気でなかったときは、その病気について知る機会にする。その6、電話を切り終わった直後に聞き忘れたことについたら面倒でもする。その7、ご覧になったときも、諦めそうになったときも、ここが少年なのしことで、そこからは隠す。その8、長時間待つよりこの時間を使って、働いた方が得ではないかと考えてみる。その9、旅行中にトラブルが起こったら、チャンスではなく、他の思い出として楽しむ。その10、気持ちのこともあったありがとうを心がける。その11、可愛いトラブルを一概と勘違いしない。何かあったときは大丈夫、大したことじゃないと考える。その12、スーパーペイを求めるのではなく、やることを淡々とこなす。その13、迷いやめた気持ちに変えたときは運命と思って覚悟を決める。その14、高価なプレゼント、イコール喜ばれるプレゼントという思い込みに注意する。その15、掃除のことは見ることだけでなく、見ないことも注意する。その16、流行を追いかけるのをやめる。その17、男性はトイレで消すとき一歩前に出る。その18、年賀状をやめたときは年賀状じまい、デジタルに挨拶をする。その19、良い情報を教えてもらったときもきちんと礼を伝える。その20、自分と会わない人は個性的な人と言いたいよ。その21、どうしたら多いのかは気持ちよく答える。その12、話しかけてみて相手の反応が見るような早めに決める。その13、気分転換をしたくなったら掃除をする。その14、恥ずかしがりやという性格を出してどんどんマナーを身につけていく。初心に帰って初めて新幹線や飛行機に乗る時の感動を思い出す。その17、乗って通過してもらわない。吹いて通過してもらわない。その18、最初の一杯は飲み切るのではなく30分かけてゆっくり飲むようにする。その19、恋人の前では少ない量の話は控える。その30、間違いを指摘されたらムッとするのではなく感謝する。